ナオミとルッツを題して新井牧師に説教していただきます。
獅子が世を治めていた頃、日本で言うならば戦国時代のようなそういう時のお話です。イスラエルでは部族間の抗争が繰り広げられて、そればかりか周辺地域のカナンやペリシテというそういう他の民族あるいは国との戦いもあって、まさに戦乱の世と言ってもよい状態にありました。それは同時に人間が利己的な思いを先立たせ、神様へのその信仰忠誠が薄れて、本来神様との契約にあったはずのさまざまな掟や規定、そういったものをないがしろにする、人々がそういうことをしていた時代でもありました。そのような中にあって、このお読みいただきましたルツ記というのは、獅子記が描くようなそういう不信仰な時代の戦乱の構図に真正面から対立する物語として描かれていきました。少しずつこの物語を紐解いていきたいと思っています。イスラエルを飢饉が襲いました。かの地では飢饉は今なお、恐怖でありますけれども、当時は備蓄もほとんどなく、また他の地域、特に遠いところ、遠隔地との間で輸送をするというようなそういうやり取りもありませんでした。その結果、飢饉が起こると、それは人々を他の地域に移住させる、それを決断させるということがしばしば起こります。エリメレクという男もまた、この飢饉がきっかけで妻と二人の息子を連れて移住を決意いたしました。彼は故郷のベツレヘムを捨ててモアブの野というところに移り住みます。ベツレヘムはもともとヘブライ語ではパンの家とか食べ物の家という、そういうことを意味するそうです。でも今やベツレヘムにはパンはもちろん食べ物がございません。逆にモアブというところは広い土地で、気候も地域ごとに変わるそうで、当然そこにはその地域にはどこかに行けば食料があると。そういうことでエリメルクは食料を求めてその地域へ移住していくことになったわけです。ただ聖書はモアブというところをあまりいいようには描いていないようです。それはかつてイスラエル人がモアブ人の女性たちと交わって神様のに背を向けたという、そういう物語が民数記に記されていたり、あるいはモアブの王がイスラエルを呪ったという、そういう歴史があるからだそうです。ですからモアブへの移住というのは必ずしも神様の目には良いとは映らなかったという、実はそういうニュアンスもここには込められているようです。そのためかどうかは分かりませんが、移住後ほどなくしてエリメルクは妻と二人の息子を残して死にました。二人の息子たちには現地で結婚したモアブ人の女性がおりました。一人はオルパ、もう一人がルツであります。ところが10年後、この二人の息子たちも相次いで死んでしまいました。エリメレクの死がモアブへの移住に対する神様の罰であるかのようなニュアンスが、あるということを今お話ししましたけれども、この二人の息子の死もまたイスラエル民族にとっては同じような解釈がなされることもあるようです。ただそれはあまり重要な問題ではありません。なぜならばそれは物語の序章に過ぎないからです。この物語で大切なのは、エリメレクの妻ナオミが夫もそして二人の息子も失い窮地に立たされたということに私たちの関心を 向けさせることだったからです。もう一つ大切なことをお話ししておかなければなりません。ここにはあえて記されていないんですけれども、この二人は10年息子、この二人の息子、そしてオルパ・ルツという二人の女性、それぞれのカップルは10年も結婚の生活をしていたにもかかわらず子供がいなかったんです。でこれはオルパとルツという二人の女性が不妊の女であったというふうに描かれているに等しいことであります。子供が授からないという要因は様々であります。必ずしも女性に原因を求めるというのはナンセンス極まりないというのは言うまでもありませんが、聖書の世界はもちろん、往々にして女性にそれは原因があるかのような、そういう言われ方、考え方をされることが多くあるように思います。実際には後にルツには子供が授かりますから、ルツが不妊の女であったというのは全くの誤解でありますが、しかし不妊の女に神様が身ごもらせた、実はそういうことを強調するためのこれは布石であったというふうに考えられています。それだけではありません。不妊の女とされていた女性を神様が顧みて子を授けられたと、そういうふうな物語の場合、そこに生まれた子供は特別な役割を担うことになる。これが聖書の物語の中では常識になっております。そのあたりは最後まで読み進めていく中で明らかにされてまいります。夫と二人の息子に先立たれたナオミは自分の国に帰ることにいたしました。国というのはもちろん夫や彼女の出身地であるベツレヘムであります。彼女をその決断に導いたのは、あたかも夫とこの二人の息子を失ったからだというふうに思わせるんですが、実はもっと大きな理由がありました。6節を見ますとこうあります。ナオミはモアブの野を去って国に帰ることにし、嫁たちも従った。主がその民を顧み食べ物をお与えになったということを彼女はモアブの野で聞いたのである。つまり飢饉が終わったんです。ベツレヘムはかつてのように多分食料があふれる豊かな土地として戻っていたということです。しかも飢饉が終わってその土地が豊かになったのは主がその民を顧みた結果だと。つまりナオミがベツレヘムに戻る決断をするようになったのは主がナオミにそう仕向けた。言い方を変えるならば、神様がナオミの人生に直接介入してこられたためであったというわけです。でナオミが国に帰る決断をしたとき、オルパとルツ、この二人の嫁も同伴いたしました。なぜこの二人がナオミについていったのかということは詳しく記されていません。それが当時の慣習であったのか、それとも当時としてもそれは異例のことだったのか、それは今ではわからないことです。どうでしょうか。少し前の日本の慣習ならば、夫に先立たれても一度嫁に行ったのなら、それは嫁いだ家に最後まで残るのが当たり前というような感覚があったのではないでしょうか。現代では必ずしもそれが当然というわけではないようにも思います。同じように当時としてもオルパとルツという2人のこの女性が姑のナオミについていくのが当然の判断だったのか、それとも特別なことだったのかは分からないんです。ただ一つはっきりしていることがあります。この2人の決断は決していやいやなされたものではありませんでした。むしろこの2人が積極的にこの決断をしたということです。この後ナオミにおのおの自分の故郷に帰れというふうに言われたときに、 2人がそれを拒絶したことからも、2人が自ら進んでナオミに同伴していったことがわかります。モアブの地を離れてどのぐらい時間が経ったでしょうか。どうやらこの2人は単にナオミを途中まで見送るためについていくということではなくて、今後の人生も含めてナオミに同伴する覚悟であるということをナオミは悟りました。そこでナオミは2人に自ら別れを切り出します。それは2人がそれぞれの故郷に帰って再婚をするようにという勧めとともになされました。ナオミは主がこの2人を顧みて良い再婚相手が与えられるようにという祝福をいたしました。この祝福の中で慈しみという言葉が使われていますけれども、これは慈しみ、思いやり、誠実、真実、真心、そういうふうに訳される言葉が当てられています。ルツ記の中では大切な単語なんですけれども、これはそれがないと生きていけないとか、最低限の生活さえ脅かされるという、そういう状況の中で特定の立場にいる人だけが与えることができる祝福を意味します。つまりはまさに神様があなたを顧み祝福してくださるようにという最大限の思いやりが込められた祈りでありました。ところが驚いたことに、この二人は声を上げて泣いてナオミの勧めを拒絶いたします。当時の社会においてこの二人には再婚というのはおそらく最重要な事柄であったはずです。女性が一人で生きていくのは大変なことでありましたから、ふるさとに戻ってモアブ人と再婚した方がいいに決まってるじゃないかと、仮にベツレヘムについて行ってそこで再婚しようと思っても、先にもお話ししましたように聖書にはモアブというところはあまりよく描かれていない。そのことから察するにモアブに戻った時よりも再婚は難しいかもしれません。だとすればここはせっかく帰ってもいいよと言われたんですから、帰る方が得策と考えるべきです。なのに二人はナオミについていこうとしました。一方ナオミは一人でベツレヘムに帰りたがっていたという、そういう説もあります。なぜなら今こんな不幸な状態になってしまったのは、遡ればあの飢饉の時にふるさとを捨ててモアブに移住してしまったからであって、あれは明らかに間違いだったんだと。人生を台無しにされてしまったその出来事をこの二人が一緒だといつまでも思い出されてしまうじゃないかと。それに仮に自分一人だったら親戚の家にでも入れさせてもらってなんとかなるかもしれないけれども、モアブの嫁まで突き連れて行ってはそれは簡単にはいかない。そのような少し言葉はきつくなりますが利己的な理由からこの二人を返そうとしてそのように進めたと、決して親切心ではなかった、そのような説もあるわけです。実際のところはもちろん分かりません。ただ後の展開を見ますと、このような考え方も嘘とも本当とも言えない曖昧さを残しています。確かなのはこの二人はとりあえずナオミの提案を一度拒否したということです。ナオミはなおも勧めと言いますか、説得と言いますか、とにかく別れて帰るようにということを二人に話します。ここでナオミは嫁たちがこの後安心して暮らしていくために必要不可欠ともいえる夫を与えることができない、私にはそれができないという理由をつけて二人の説得に入ります。 自分はもう子供を産むことができない年齢である。そのことを言うんです。当時の習慣では、慣習では、例えば夫に先立たれた妻がいたら、その兄弟が責任を持ってその妻をめとるというルールがありました。これをレビラート婚と言います。そのルールに従うと、ナオミが再婚して男の子を授かったら、その子が大人になった時にこの二人をその息子の嫁にできるということです。これがナオミの考える責任の果たし方です。ところが残念ながら、ナオミはもう結婚できる年齢ではないようです。仮に急ぎ結婚し再婚し男の子を授かったとしても、その子が結婚適齢期になるまで何年待たなければならないというでしょうか。私たちは彼女たちの年齢を知らされてはおりませんけれども、ナオミの言うことは十分察しがつくと思います。彼女の言っているのはもっともなんです。そしてとうとうナオミの本音が出てまいります。あなたたちよりも私の方がはるかにつらいのです。主の御手が私に下されたのですから。そりゃまあそうですよねと思わずにはいられません。嫁二人を養っていくことなど到底できない状況なのに、そして今お話ししたレビラート婚も約束できない、つまり義理の娘たちに新しい夫となるべき他の息子を私は与えることができない、そういう惨めさも今味わっています。それどころか自分自身が生きていく見通しさえ実は立っていないんだと。ナオミ自身は再婚の望みなどもうない、ほぼない年齢であったと推測されますから、もう生涯孤独であるということがほぼ確定しています。それは老後の面倒や最後を看取ってくれる者がいないということを意味します。ナオミの中で絶望や悲しみや怒りや、そういったさまざまな負の感情が入り混じって、今もうここでは苛立ちを隠せなくなっているんです。オルパとルツは再び大声で泣きます。やがてオルパはナオミに別れの口づけをし去っていきました。賢明な判断だったと思わずにいられません。一方ルツはなおしがみついて離れませんでした。ともすると去っていったオルパと残ったルツ、この二人が比較されてしまうんですけれども、決してオルパに情が欠けていたということではないんです。むしろ当時の社会のありようを思えば、ルツの決断という、ついていくと、いつまでもついていくといったルツの決断は異常というほかありません。生まれ故郷に帰るチャンスをあえて捨てて、新しい未知なるものへの忠誠を誓うなどというのは、ほぼ前例のないようなレアケースだったのではないかと。それに何といってもオルパはナオミの言うことを聞いた、でもルツは言うことを聞かなかった。ナオミにとってこの時点でルツはもうお荷物でしかないと言われても仕方がない、そんな状況です。ですからナオミは三度ルツに対してふるさとに帰るよう促します。その際、とても興味深いことに、ナオミはまた新しい理由を持ち出してきてルツを説得しようと試みました。それは神と信仰、民族宗教であります。ナオミはルツがもともと持っていたはずのモアブの信仰、モアブの宗教というものを思い出させます。その民族と宗教的な伝統、それを思い出させてそこに戻ることを勧めたんです。ところがルツの応答はナオミの期待を裏切るものでした。ルツはナオミに対して、あなたを見捨てないという宣言をするんです。そして同じところに泊まる、つまり生活を共にするという覚悟を示しました。 それだけではなくルツはこう言っています。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神。すなわち民族や文化、そういう境界線を越えて神様も信仰も私はナオミに合わせますという決断をしているんです。これは簡単なことではありません。努力だけで越えられない、そんな壁もあるはずです。つまりユダの民族に受け入れてもらえるかどうか、それも定かではないのに、自分自身はそこに飛び込んでいきますというんです。事実ルツはこの後何度もモアブ人というふうに呼ばれます。これは単にルツがモアブ人だからだと言われているだけではなく、先ほどから何度かお話ししているように侮蔑やそういった意味合いも込められてモアブ人と呼ばれるわけです。本人の決断だけではいかんともしがたい高い壁があったわけです。それらを含めた決断をルツはこう言い表しました。あなたの亡くなるところで私も死に、そこに葬られたいのです。死んでお別れするのならともかく、その他のことであなたを離れるようなことをしたなら、主よ、どうか私を幾重にも罰してくださいと。つまり生涯をかけてナオミに従うということを彼女は最終的に神様の前で誓約をしたのでした。ここまでナオミに従おうというのは、ナオミによほど何かあったんでしょうか。そんな魅力が彼女にあったんでしょうか。逆にもしかしたらルツは何かを捨てようとしていたのかもしれないとも言われるんです。一つ言えることは、この物語を女性は一度嫁いだら生涯その家に仕えるべきだということや、嫁が義理の母に仕える模範的な良い例だというふうに解釈するのは大間違いであるということです。なぜならば表面的にはそのように見えても、ナオミにもルツにも自分の生きていくための都合というのがある。その部分が実はきちんと描かれていて見え隠れし、しかしそれらを含めてこの二人のこれからの歩みには確かに神様が介入されている。この二人の人生に神様はしっかりと関わっておられるということがこの物語を通して描き出されているからです。ナオミは説得をやめました。喜んでいるのか、それとも諦めているのか、それはこの時点では分かりません。お祈りします。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。あなたが私たち一人一人のことをすべてご存じでいてください。私たちの歩みにいつも伴われ導いてくださることを私たち改めて思い起こしながら、あなたにすべてを委ねて共に歩む信仰の決断を日々新たにさせてください。これから始まる一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。